口笛が鳴るよ。ねえ少しずつ忘れ
来ました。久しぶりですけども、ですね、今日も普通に、どっかのサイトの朗読ということでやりますけども、まあ今日ホラテラということで、まあこの前以前に教えていただいたところの、やつをやりたいなと、はい、思います。で、ジダレス、930、おさん久しぶりと、まあおさんじゃないですけど、とりあえず久しぶりと、久しぶりって言ってもそんなにね、空いてるわけでもないと思うんですけど、はい、まあ2週間も空きゃ久しぶりってことで、まあ2週間以上空いてるのかな。で、931、おっちゃん来たと、胸元をはだけて待ってた甲斐があったぜと、まあおっちゃんじゃないですけど、とりあえず来ました、はい、で932、ちょうどおっちゃんの声聞きたいと思ってるところだと、ナイスおっちゃんと、まあおっちゃんじゃないですけど、とりあえずあざすで、933、おこんばんこやったんと、ちょうどやったのことを思ってたところで、俺の間にうこって書いたんですけど、まあ愛なのかどうかわかんないですけど、とりあえず来ました、うん、で、934、おっちゃん来た、こんな時間からこんばんはと、今日も最後まで聞くと、まあ、無理せず、まあ、眠かったら寝た方がいいと思うんですけど、時間的に、うん、で、 お935、おいさむしやっぱり来てくれたと。まあ一応やろうかなとは思ってたので、それがまあだらだらだらだら、時間がずれてったっていう形ですね。で、936、なもおちゃん来た後は森のうるせい眠気が吹っ飛んだと。眠気吹っ飛んでいいんですかね、大丈夫なんですかね、明日もあんじゃないですか、大丈夫ですかね、わかんないですけど、まあとりあえずあざす。で937と、今日は聞きたいラジオが多いけど俺は前はず生ラジだぜおっちゃんこんと、まあ、おっちゃんじゃないですけど、とりあえずまあありがたい話ですけど、聞きたいラジオが多いのか、まあそういう時はもうとりあえず片っ端から録音ですね、でまあゆっくり次の日、消化していく、まあそうしてまあどんどんどんどん次から次に、ね、入っていくともうどうしようもなくなる時がありますけど、そういう時にもうピンポイントで、もうこれだけみたいな決めないと、録音だけは溜まってくるんだけど聞けない、はい、まあとりあえずありがたい話です。938、いつも今夜は付き合うよと、まあありがたい話で、まあ、眠けたら寝てちょうだいと、はい、いうことで、939、おちゃんさんこんばんはと、まあ、おちゃんさんなのかよくわかんないですけど、どこまでが名前なのかよくわかんないですけど、とりあえずこんばんはと、はい、で940、オープニング長かったなと、まあ、この曲自体が7分、はい、この曲が7分ありましたんで、いやあのね、逆になんで長いのを選んだかっていうのは久しぶりだったからです久しぶりだったのと夏っていう感じがするんで、自分の中で、そのなんだろうな、始まる前のその時間が短すぎるとちょっと自分の中でその準備が、なんか乗らないかなと思ったから、ちょっとね、ここはちょっと長めのであえて、自分の中で、整えようかなと思って、はい、で941、おっちゃんごとも、おっちゃんじゃないですけどこんばんはと、明日は休みだから今日は朝までコースだね、枠で買って帰ったんですけど、まあ、明日は休みだから今日は 朝までやりませんけど、普通に適当に、この前教えてもらったやつやったらもう去りますけど、まあ、朝まで やったら偉いとかそういうのないですしね。で、942、そういえばファイルバンクの階段フォルダーに8と9がないんだからないのかいと。8と9がないのは、別の放送の時に一緒にやっちゃったからそっちに8、9が入っちゃってるのかな、8、9が入っちゃってるのは多分そのため、どこに入ってるか忘れました。ホラーテラーとこに入ってるんじゃないの、どうせ。ちょっと自分覚えてないですけど、でもね確かそういう回があって一緒にやっちゃったから、階段の方じゃなくてホラーテラーとかに入れてんじゃなかったかな。ホラーテラーじゃないか。あったですね、ホラーテラーにありますね。ホラーテラーに2回分あるから多分それが8、9じゃないかおそらくで、943、昼間鳴いてないセミが今うるさいので夏って感じしてると。今うるさいてかセミあんまり鳴いてん そのイメージがあんまないですね今ね。今年は、何かが起きてるのか。で944、長かっただけなのかオープニング2周したのかと思ったと。いやこれは結構長いんですよ、はいね。で945、ファイルバンクのデータダウンロードさせてもらって iPhone に入れて聞いてますと。ありがたい話で、ファイルバンクのもうデータも消えちゃったからね、もう2週間ぐらい経ってるから、iPhone に入れて、新しい時代来てるわ、 iPhone に入れて聞いてると、まあありがたい話で、946、今来ておっちゃん楽しませてねと。まあ楽しませてっていうか俺ただ読んでるだけなんですけどね、まあそれで、まあ、楽しんでいただければありがたいと思いますけど。で947、俺は夏休み中だから気にしなくてもいいよ、遠慮しないで朝までやっちゃってくれと。まあ、お前は関係ねえっていう、俺の方がっていう話ですけどねでとりあえずそのちょっとずっと忙しくて、全然できなくて、でやっとこさ休み入ったんで、 まあやろうかなっていう形で やりますけどもとりあえずでもね、まあ、まだどん疲れなんで、はい、なので、はい、適当にやってやめます。で948イサムシ盆休みいつまでと、なんだろう、なんて言ったらいいのか分かんないけど、そう、なんだろう、会社として正式に何もなければかなりあるんですけど休みだけど、自分が出ていかなきゃいけない日があるんで、なんて言ったらいいんでしょうっていう感じですね。まあ細かく話してもちょっとあれなんで、で、949でパンツ脱ぐタイミング来たら教えてねと。多分ね、今回は、今回はっていうか基本的にないと思うんですけどね、タイミングは、ていうかもう先に脱いとりゃいいんじゃないですか、夏だから暑いし、で、950この勢いでレスつくとスレ、消化しそうだねってことで、新スレを立ててるこの準備の良さね、なんつうの、配信始めてからあやべえ、まあ終わるか終わんないかこのスレがね、今回で終わるか終わんないか分かんないけど、まあ、作っといても別に損はねえなと思ったんで作っといました。んで、終わったんでいきましょう。直カット、でですね、一番初めに言ったようにですね、以前教えていただいたですね、ホラーテラさんのところの、なんだっけ、クラゲシリーズだっけ、クラゲシリーズっていう風な、シリーズものがあるらしくてですね、よくわかんないですけど、で、それが4話 あるので、それをやって終わりにしようかなと。他に教えてもらったやつは前回読んでるんで、今回はその残りでそのクラゲシリーズっていうそのシリーズもので固まってるんで、じゃあそれやりましょうかということで、今回4話の予定、まあ、他にも何かあったらあれですけど、基本的に今日はなんか4話しか準備してないです。まあ準備っていうほどのものでもないですけど、とりあえずページ開いといた、で、行ってみましょう。じゃあ、ですね、最初は、なんて読むんだろうこれ、五つ角、五つ角、五つ角かなっていう、題名のやつです。その題名すらまともに読めないぐらい、初見読みなんで、どうなるか分かりません。では行ってみましょう。五つ角っていう題名の話です。行ってみましょう。梅雨時になるとたまに思い出すことがある。今から10年ほど前の話だ。当時私は中学1年生だった。四方を山に囲まれた盆地に私の住んでいた町はあった。といっても標高はそれほど高くもなく、南側の山一つ越えれば太平洋を見ることができる。コンクリートで固められた一本の川が町を南北に等分していて、その北側の住宅街に私と家族の家はあった。対して南側の住宅街、その片隅に五つ角と呼ばれる場所があった。そこは一見すれば単なる十字路である。ではなぜ四つ角ではなく五つ角なのかというと、2本の道が交錯するちょうど中心に1メートルほどの大きなマンホールがあり、それが五つ目の角だというのだ。五つ角という名は正式な名称ではない。誰が名付けたのかは知らないが、もちろんそう呼ばれるには理由があった。雨の日の夕刻、五つ角のマンホールに近づいてはいけない。町では有名な都市伝説だった。何でも 男の幽霊が手招きしていて、近づいてきたものをマンホールの中、つまり5つ目の角の奥へと引きずり込むのだそうだ。世の都市伝説に漏れず、えらく恐ろしげでたっぷりうさんくさく、それでいて痛く子供心をくすぐる噂話だった。私と同じクラスにクラゲというあだ名の人物がいた。私がオカルトに興味を持つきっかけになったのが彼だと言ってもいい。彼はいわゆる自称見える人だった。何でも幼少の頃、自宅の風呂に何匹ものクラゲがプカプカ浮いているのを見たその日から、彼は常人では決して見ることのできないものを見るようになったのだとか。当然最初はなんじゃそりゃと思っていたが、彼と一緒にいるうちに私はその話を信じるようになっていった。僕は病気だからだねと彼はよく言っていた。病気という言葉には何かしらの説得力があった。ちなみに私は当時どちらかというと科学っ子だったのだが、だからこそ彼の存在は面白かった。五つ角の幽霊の真相を暴きに行かないか。6月半ばを過ぎたある雨の日のことだった。ホームルームが終わり下校の時間、私は帰ろうとしていたクラゲにそう切り出した。ちなみに二人とも帰宅部だった。クラゲは私を見て、窓の向こうの雨空を見て少しだけ面倒くさそうな顔をした。彼はあまり積極的なノリのいいタイプではなかった。普段も一人ぼんやりしていることが多く、表情も乏しい。その点でも海に漂うクラゲのような人物だった。いいよって言うまで帰らせてくれないんでしょ。外を見つめたまま彼は言った。私は肯定の意味でニッと笑ってみせた。クラゲとは小学6年からの付き合いだが、お互いのことはもう大体わかっている。一旦荷物を置き自宅に帰り、制服のまま傘だけ持って家を出た。集合場所は町を北と南を分ける仏と名の付く川にかかった地蔵と名の付く赤い橋。クラゲは南側の山の方に住んでいた。五つ角も南の住宅街にあるのだから、クラゲが橋まで来る必要はなかったのだが、私たちが一緒に行動するとき、待ち合わせはいつもここだった。私が行くとクラゲは先に橋で待っていた。彼は私服に着替えていた。連日の雨で川の水は茶色く濁り増水していた。クラゲは五つ角の幽霊見たことあったりする？あるけど。私が尋ねるとクラゲは平然と答えた。彼が見たことがあるということは、少なくともガセではなく男の霊は存在するということだ。私たちは並んで目的の五つ角に向かって歩き出していた。どんなんだった？人だった。手招きしてた。それは知ってると私が言うと、あとはわからないよ、近くで見たわけじゃないからとのこと。それなら普通の人間かもしれないじゃないか。疑問を口にするとクラゲはそれは違うと首を横に振った。水死体って見たことある？今度は私が首を横に振る番だった。実際に見たことはないが、水難事故で死んだ人間がどうなるか、その知識はあった。そんな感じだった。クラゲはそう言った後、軽くあくびをした。私はブクブクに膨れた人間が手招きをしている姿を想像して唾を飲み込んだ。五つ角は南地区の簡素な住宅街の外れにあった。車一台がやっと通れるほどの細い道で、周りの塀が異様に高く、こちらに倒れてきそうな圧迫感があった。前方数メートル先に四方に伸びる曲がり角とマンホールの蓋があった。時刻は4時半ごろだっただろうか。私の見たところ、マンホールの付近には誰もいなかった。夕刻って何時だろうな。日暮れ時じゃない？今日は太陽出てないぞ。じゃあ暗くなったらだよ、きっと。 地面は水浸しで座ることもできないので、私たちは立ったまま五つ角の幽霊の出現を待った。クラゲと一緒にいると私も時々妙なものを見ることがあった。それはうっすら人の形をしていたり、浮遊する青白い光の筋だったりしたが、クラゲにはもっとはっきり見えているようだった。この病気は感染するんだって。クラゲの説明によると私は感染したらしい。治したかったら僕に近づかないこと、そしたら自然に治るからとも言った。見てはいけないものを見る、背筋がゾクゾクするその体験は非常に怖くもあり、真から楽しくもあった。クラゲとたわいもない話をしながら30分ほど経った時だった。急に雨足が強まった。雲が厚くなったのか、あたりは少し暗くなっていた。バタバタバタと雨粒が音を立てて傘を揺する。私は地蔵橋の下の水位を思い出した。まだまだ大丈夫だろうが、早めに帰った方がいいかもしれない。そんなことをふと思う。服の上からでもわかるひやりと冷たい手が私の肩をつかんだ。あまりの冷たさにびっくりしながら横を見ると、クラゲが人差し指でゆっくりとある方向を指し示した。釣られるようにそちらを見やる。軽く息を飲み込む。土砂降りのカーテンの向こうに何かがいた。ピントのずれた映像のようにその姿はぼんやりとしていて、はっきりと見ることができない。ただ人だった。頭があり2本ずつの手足がある。その右手と思われる部分がゆらゆらと上下に動いていた。噂通りだ。手招きしてるね。もっと近づいてみようか。クラゲが私に尋ねた。私はクラゲを見返した。彼の表情はまるで読めない。そろそろ門限だから。これ以上川が増水して橋が渡れなくなったら困るから。もし噂の通りだとすれば危険だから。怖いから。断る理由はいくらでもあった。しかし私はうなずいた。二人でそいつの方に近づいた。一歩ごとに今までぼんやりとしていた輪郭が少しずつではあるが鮮明になってくる。やはり人間だった。ブクブクと太った人間、背が高い。正直男か女かはわからなかった。手招きしている。その手の届く 3,4 歩手前で私は止まった。横でクラゲが何かつぶやいたが、雨の音で聞こえなかった。クラゲは止まらなかった。止める暇もなかった。彼はそいつの目の前まで歩み寄った。雨の音が消えたような気がした。代わりに自分の心臓の音がやけにはっきり聞こえた。マンホールがズルズルと開いてクラゲが中に吸い込まれる。一瞬そんな想像をしたが、重さ数十キロはあるだろう鉄製の蓋はピクリとも動かなかった。何も起きなかった。そんな中クラゲは自分の左手に持っていた傘をそいつの頭上に掲げた。傘を差してあげているのだ。途端にクラゲは雨に打たれて水浸しになった。しかしそんなことはまるでお構いなしに彼はそいつをじっと見つめていた。それだけだった。あとは何も起こらなかった。ああ、それはすみません。唐突にクラゲが言った。そして傘を自分の頭上に差し直すとくるりと私の方に向き直った。帰ろう。そう一言。返事も待たずに彼は歩き出した。私の前を通り越してどんどん進んでいく。おい待てよ。はっとした私は慌ててその背中を追いかけた。その際一度振り返ったが、そいつは跡形もなく消えていて、あるのは雨に濡れたマンホールだけだった。 私たちは黙って歩いた。頭の芯が熱くて心臓の音がまだわずかに聞こえていたが、しばらく歩くとそれらは収まった。クラゲは地蔵橋までついてきた。見送りのつもりなのだ。心配していた、水面の高さも大して変わっていなかった。私たちはいつもここで待ち合わせし、いつもここでさよならする。私は橋の入り口で立ち止まった。クラゲも同じように立ち止まったのを見て、私は口を開いた。結局嘘っぱちだったな。私の自己満足の言葉にクラゲは首をかしげた。私は事前に調べていたのだ。あのマンホールに落ちて死んだ人間は確かにいた。それは10年ほど前に下水の改修工事をしていた作業員だった。突然の雨に流され発見されたのは幾日か経った後、数キロ先の海だった。それ以来あのマンホールに落ちて死んだ者はいない。事故もない。つまり噂の後半、近寄ったら下水に引きずり込まれるはデタラメなのだ。だから近づけた。危険じゃないと知っていたから。で、あいつなんて言ってたんだ。そうして私はクラゲに気になっていたことを聞いてみた。すると彼は胸の前でしっしとハエを払うような動作をした。一瞬バカにされているのかと思ったが、そうではなかった。帰れだと思うよ。口の動きだけだったから分かりにくかったけど。クラゲはあいつの口の動きをよく見るために傘を差してあげたのだ。そしてなるほど、手招きじゃなくてあっちへ行けか。やはり都市伝説なんてバカらしいものだ。おかしくなった私がハハハと笑うと、彼が不思議そうにこちらを見た。雨が少し弱くなっていた。空を見上げて明日は晴れるといいなと思う。じゃあまた明日な。私がそう言うとクラゲは黙ってうなずき、背を向けて山の方へと歩き出した。私はふと彼の服が未だびしょ濡れなことに気がつく。おいクラゲ、風邪をひくなよ。シャワーだけじゃなくて風呂に浸かれよ。クラゲが振り返った。めったに動かない彼の眉毛が困ったようにハの字になっている。そうするよ、渋々と言った声だった。風呂は嫌いなんだけどな、あいつら刺すからさ。そう言い残して彼はまた背を向け歩き出した。私も帰ることにした。彼とは反対方向に歩きながら、体育の時間で見たあの発疹だらけの体を思い出し、改めて思う。やっぱり変わったやつだよな。そうして私はまた笑った。以上、五つ角っていう題名の話でございました。で、ジータですよ、み。951、いつ聴いてもこの BGM 素敵やと。まあ、嫌いじゃないです。発信って俺言わなかったっけ？発信って聞こえた。で、952、今来たおっちゃん久しぶりと。まあ、おっちゃんじゃないですけど、とりあえず久しぶりと。で、953、発信と。今、発信って言ってる。聞こえたかもしれないです。歯に聞こえたかもしれないです。ちょっと中途半端にしか口を開けませんでした。発信だっていうのは分かってるつもりだったんですけど、口が中途半端にしか開いてなかったかもしれない。で、954、今あなたの後ろにいるの。おやおや、お久です、僕お茶なんでと。まあ、おっちゃんからの書き込みですけども、まあ、とりあえず挨拶、 まあ遅い時間ですけどね。まあありがたい話で。んで、次。このペースだと、まあいい感じで、1時間ちょいで終わるのかな。まあちょっと長さが全然わかんないですけど。まあいいや、行ってみよう。次。死体を吊る男っていう題名の話。これもそんな長くないですね。これ短いな。行ってみましょう。死体を吊る男っていう題名の話です。中学時代のある日のことだ。その日、私は朝から友人一人を誘って海へと釣りに出かけた。当時住んでいた町から山一つ越えると太平洋だったので、子供の頃は自転車で片道1時間半かけよく遊びに行った。小学生の頃はもっぱら泳ぐだけだったが、中学生になって釣りを覚えた。待ち合わせ場所である町の中心に架かる地蔵橋に行くと、友人はすでに橋のたもとで待っていた。彼はクラゲ、もちろん正真正銘あの海に浮かぶ、四方動物というわけではないし、本名でもない。クラゲというのは彼に付けられたあだ名だ。私は中学の頃オカルトにはまっていたのだが、そのきっかけがクラゲだった。クラゲはいわゆる自称見える人だ。何でも自宅の風呂にクラゲがぷかぷか浮いているのを見た日から、彼は常人には決して見えないものが見えるようになったらしい。僕は病気だからと彼はいつもそう言っていた。しかしクラゲと一緒にそういう曰くのある場所に行くと、たまにわずかだが私にも彼と同じものが見える時があった。クラゲが言う病気は他人に感染するのだ。悪い、待たせた。じゃあ行くか。私が言うとクラゲは黙って自転車にまたがった。釣り竿は持っていない。彼は釣りをやらないのだ。理由は聞いたことはなかった。見てるだけでもいいから来いよと言ったのは私だ。クラゲを誘ったのには訳がある。それはこれから行こうとしている場所にはとある妙な噂話があったからだ。いわく近くの漁村に死体を釣る男がいるという、いわゆる都市伝説だ。自転車での山道、私は意地で地面に足をつけずに砂利道を登った。クラゲは自転車を押しながら後ろからゆっくりとついてきていた。峠を越えると突然眼前眼下に青い海と空が広がる。純白の霊が浮かぶ空はうららかに晴れていて、純白の雲が浮かぶ空はうららかに晴れていて風はない。あたりに潮の匂いが紛れている。上りで汗をかいた分猛スピードで下りを降り、向こう風で体を冷やした。向かい風。小さな港から海に突き出ている防波堤、近くの松林の脇に自転車を置き、私たちはコンクリートの一本道を歩いて先端まで向かった。防波堤は全長5、60メートルといったところだろうか。途中でくの字に折れている。防波堤の行き止まりに到着した私はその場に座って仕掛けを作り始めた。波は穏やかで、耳を澄ませばチャプチャプと小波が防波堤を叩く音が聞こえる。ふと隣を見あればクラゲは防波堤の縁に座り、海の上に足を投げ出していた。ぼんやりと遠くの方を眺めている。何を見てんだ。そう聞こうとしてやめた。きっと何も見てやしない。おいクラゲ、お前死体を釣る男の話って聞いたことあるか。クラゲは海の方を見たまま首をかしげた。鯛を釣る男の話？違う、死体を釣る男の話。ああ、死体。うん、知ってるよ。ここの港にいたおじいさんのことでしょ。私は舌打ちをした。知っていたのか、面白くない。針の先に餌をつけ、巻き餌も巻かずにそのまま放り投げる。座ったまま適当に投げたのであまり飛ばなかった。赤い浮きがすぐそこの海面に頭を出している。 死体を吊る男も防波堤の先端で木製の釣り具箱を椅子代わりに日がな一日中釣り糸を垂らしていたという。しかし釣りが下手だったのか、そもそも釣る気がなかったのか、噂では男はいつも坊主だった。みちさんっていう名前なんだけどね。クラゲが口を開き、私は彼を見合った。みちさん？ああ、それが死体を釣る男の名前か。そう、昔この辺りの親戚の家に預けられてたことがあって、その時みさちさんと仲良くなったんだ。いろいろ話したよ、釣りも教えてもらった。私は内心驚いた。知り合いかよ。でもそれはそれで面白い。僕がここにいたのは3ヶ月くらいだったけど、その間にも一人釣ったよ。潮の流れのせいか、ここの港や近辺の浜辺には多くの漂流物が流れ着く。大体はただのゴミなのだが、中には沖で溺れて死んだ人が潮流に乗って帰ってくることもある。死体を釣る男ことみちさんは土左衛門を何十人も釣り上げた。人間が海で遭難して死亡した場合は5体満足で帰ってくる方がまれだ。小さな魚介類につつかれて顔の判別もままならない遺体も多く、さらに多くの場合体内に腐敗ガスが溜まって膨らみ、体表は白く触れただけで崩れるようになる。でもみちさんに釣り上げられた人たちは顔も綺麗なまま、でも足もちゃんと残ってる人が多かった。そうしてクラゲは私の方を向いて、不思議だよねと言った。私もそこまでは噂話の範疇だったので知っていたのだが、そこから先は聞いた覚えのない話だった。みちさんの最後は知ってる？クラゲに聞かれ、私は首を横に振った。死体を釣る男に関する噂話は、ここの港にいる老人がよく死体を釣り上げるという部分だけだった。男の結末までは噂になっていないし、私は男が死んでいることすら知らなかった。みちさん、海に落ちたんだ、釣りの途中で。よくできた話だ。いくつもの水死体を釣ってきた男の最後が溺死だったとは。でもそんな面白い話がなんで噂の中に入ってないんだろうな。いや、面白いって言っちゃ悪いか。夕方で暗くなってたせいじゃないかな。周りに誰もいなかったし。私はクラゲを見合った。多分不思議そうな顔をしてたんだろう。ああごめん。クラゲはなぜか謝った。僕だから、みちさんを釣ったのは。しばらく何も反応ができなかった。その日の夕食前、クラゲはふと防波堤の先端に行ってみた。しかしみちさんはおらず、立てかけられた竿だけが置いてあった。忘れて帰ったのだろうと思い、クラゲがそれを何気なく持ち上げてみたら、糸の先にはみちさんが引っかかっていたのだそうだ。想像してみたら、それは不気味を簡単に通り越してシュールだった。あ、引いてるよ。クラゲの声に我に返る。手応えは弱いが確かに引いている。当たりだ。しかしその時私はふと思った。果たしてこの糸の先にいるのは本当に魚なのだろうか。ゆっくりと巻き上げると、そこには綺麗に針だけが残されていた。ただの魚だったようだ。ほっとすると同時に、そんなことに怯えた自分がなんだか無性に馬鹿らしくなった。僕は釣りはやらない。隣でクラゲがつぶやいた。だって僕に釣りを教えてくれたのはみちさんだからね。私は口笛を吹いて聞いていないふりをした。そうして立ち上がり、 再び餌をつけた2頭目を水平線めがけて放り投げた。以上、死体を釣る男っていう題名の話でございました。で、次はジーダレセミ955、久しぶりと、あ、お久しぶりですって言ってもそんなにすごい久しぶりじゃないとは思いますけど、うん、まあ、自分の中では久しぶりな部類に入るんですかね、で956、おこんばんはと、初めて生でおっちゃんのラジオが聞けると、喜びつつ作業を頑張りつつ楽しませて聞かせていただきますねと、まあ、ありがたい話で、まあ、おっちゃんじゃないんですけど、まだ20代なんですけど、で次、作業を頑張りつつってことで頑張ってください、まあ、大変でしょう。で次、校内会っていう題名の話。校内会っていうのは口っていう字に、内側の内、内っていう字に海で校内会、合ってんのかな、読み方合ってんのか分かんない、校内炎みたいなやつ で言ってみましょう。校内会っていう題名の話。これは私が中学生だった頃の話だ。そろそろ夏休みが待ち遠しくなる7月後半、その日私は山一つ越えた先の海で一日中泳いでいた。海水浴場ではない、急な崖を降りた先に地元の子供たちだけが知っている小さな浜辺があり、夏の暇な日はそこへ行けば誰かしら遊び相手が見つかるといった場所だった。その日も顔見知りの何人かと一緒に遊び、共に日に焼ける体をさらに黒くした。海から出て彼らと別れ家に帰り着いたのは午後6時少し前だっただろうか。風呂に入る前に泳ぎ疲れて喉が渇いていたので、私は台所で蛇口から直接コップに水を注ぎぐいっと飲んだ。その時だった。何か思う暇もなかった。得体の知れない違和感を感じた時にはそれは一瞬にして猛烈な吐き気に変わり、私は今さっき飲んだ水をシンクの中に吐き出していた。脳がひりつき、しばらく咳が止まらなかった。蛇口から出てきたのだから何の警戒もなく真水だと思ってしまったのだ。私が飲み込んだのは普通の水ではなかった。それは紛れもなく塩水だった。ようやく咳が収まり、信じられなかった私は蛇口に人差し指の腹を当て水滴を舐めてみた。海の味がする。小さな頃海で溺れてしまった時に飲み込んだあの海水と同じ味だ。しかしなぜ蛇口から海水が出てくるのだろうか。うちの水は地下水を汲み上げているので、汲み上げているのでも山から引いているのでもなく、水道局から送られてきている水なはずだ。自然に塩分が混じるとは考えにくい。おい母さん、なんか蛇口から塩水が出るんだけど。呼ぶと隣の居間から母親が顔を覗かせた。これは我が子を疑っている顔だなとすぐにわかる。嘘言いなさんな、さっきそこで夕飯こしらえたばっかやのに。本当だって、ほらこれ塩水。コップに水を注ぎ母に渡した。彼女はしばらく疑わしそうに匂いなどを嗅いでいたが、そのうちちびりと口をつけるとそのまま一気に飲み干してしまった。アホなこと言っとらんで風呂に入ってきんさい。ほら髪がボソボソやんか。母はそう言って私の頭をわしゃわしゃと撫でて今に戻っていった。釈然としなかったので私は再度蛇口から水を注ぎ口をつけた。舌がしびれる。やはり普通の水ではない。 どういうことだろう。母が嘘を言っているのだろうか。しかし目の前で一気飲みされてしまったのだ。嘘をつくにしても体を張りすぎだろう。それにわざわざそんな嘘をつく必要がどこにあるというのだ。おそらく一日中海で泳いでいたせいで味覚が変になっているのだろう。私はそう自分を納得させた。外から海水が染み込んで一時的に体がおかしくなっているのだと。ただそれが味覚の勘違いであれ、塩水を飲んでしまったせいで余計に喉が渇きを感じていた。水道水はやめにして、代わりに冷蔵庫を開けるとオレンジジュースがあったのでそれを飲むことにする。コップに注ぎ飲む。そして私は再びそれを口から吐き出した。塩水じゃないか。愕然としてまだ半分ほど残っているコップの中の液体を見やる。色も匂いもオレンジジュースで間違いないのに、私が今飲んだのは明らかにオレンジ色をしたただの塩水だった。その他も試してみた。冷蔵庫の中にあった麦茶、牛乳、乳酸菌飲料、冷蔵庫の中の氷すらも塩辛い。私は何も飲むことができなかった。自分がおかしくなっているということはとりあえず風呂に行って浴びたシャワーで確信できた。口に入ってくる水滴のせいだ。体はさっぱりしたが口の中と喉だけが熱く、どうにも泣きたい気分だった。その後私は夕飯も食べずに母と一緒に病院に行った。診察と検査をしてくれた医者は私の話を聞きながら首をかしげるばかりだった。味覚障害だろうと告げられたが、その場合多くの原因である内臓の異変もなく原因はわからないと言われた。ただその時は医者も親もそう深刻になるとはないだろうと楽観視していたようだった。私だけが言いようのない不安を覚えていた。意識的にコップ一杯ほどの海水を飲んだことのある人間はいないと思う。いたとしても少数派だろう。あれは到底飲めるものではない。次の日から私は病院に入院し、常に点滴で水分を取るようになった。普通の方法ではどうしても水分を取ることができなかったのだ。たとえ成分がただの水であってもどうしても飲み込むことができなかった。飲んだとしてもすぐに吐いた。固形物も水分が多く含まれていると無理だった。お粥もダメ、果物もダメ、果ては自分の唾液すら塩辛く感じられて、しばしば水を飲まなくても嘔吐した。吐き気は常に感じていて、突然ベッドの上で吐き、何度もシーツを汚した。加えて熱や下痢もあった。これは体調の悪化による副次的なものだろうが、しかしまるで私の体の一部ではなく、全部が狂ってしまったようだった。人間、物は食べなくてもある程度生きていけるが、水が飲めなければあっという間に死ぬ。入院してからたった数日で驚くほど体重が減った。自分の体がカラカラに乾いていくのを感じ、天井を見つめながらこのままミイラになって死ぬのだろうかと考えた。この状況が続けば間違いなく死ぬだろうなと思った。母も父も毎日看病に来てくれた。普段は絶対そんなことはしないのだが、入院中母はずっと私の手を握っていた。それを見ながら自分は大事にされているのだなと実感した。死にたくないな。今までの人生、自分の人生で初めて強くそう思った。そんな生活を送っていたある日、一人の友人が病院に見舞いに来た。当たり前だが入院中学校は休んでいた。両親もなんと学校に説明したら学校に説明したらいいかわからなかったのだろう。理由は伏せられていて、後で聞いたら原因は夏風邪ということになっていた。その友人は学校のプリントを届けに家に来た折に私の入院を知ったのだった。彼は病室に入るなり無表情のままポカンと口を開けた。そうして私が寝ているベッドのそばに来るとしみじみとした口調でこう言った。 痩せたね。その言い方がおかしくて私は少しだけ笑ってしまった。笑ったのは久しぶりだったし、自分にまだ笑う元気があったことが驚きだった。その時は母も父もおらず、他に入院患者もいなかったので、病室にいたのは私と彼だけだった。彼はクラゲというあだ名のちょっと変わった男だった。海に浮かぶクラゲのようにクラス内でもちょっと浮いている存在。理由は彼が常人には見えないものを見るからだ。いわゆる自称見える人だ。なんでもある日、自宅の風呂の中に何匹ものクラゲが浮いているのを見た日から、そういうものを見るようになったのだとか。といっても彼自身はそのことを推奨もせず、そのことについて問われると、僕は病気だからと答えていた。当時私はよくクラゲと遊んでいた。彼といると面白い体験ができるからだ。マジでヤバくてさ、なんか死ぬかも。私はクラゲに向かってそう言った。その言葉は思ったよりあっさりと口から出てきた。クラゲは黙って私のことを見ていた。その視線は左腕の関節部分に刺さった点滴の針から伸びる細いチューブをたどり、頭上にある栄養と水分の入ったパックに行き着いた。これ夏風邪じゃないよね、どうしたの？私は事の始まりから今までのことをクラゲに話した。途中彼は相槌もうなずきもせずにじっと耳を澄ましていた。話が終わるとふーんと言った。ねえ、ちょっと口開けてみて。口？うん、歯を治療するときみたいにあーって。私は言われるまま口を開けた。するとクラゲは少し腰をかがめて私の口の中を覗き込んだ。あー、これじゃあ塩辛いよね。クラゲが上体を起こした。海になってるよ、君の口の中。わけがわからなかった。クラゲは納得したように一人うなずくと、じゃあちょっと僕海に行ってくるよと言って私に背を向けた。私は意味が分からず口を開けたまま彼が病室を出るのをただ見ていた。その後しばらくして病室に飴玉の袋が届けられた。看護師さんが言うには、クラゲが下の売店で買って私に渡してくれと言ったのだそうだ。唾液のせいで塩味の強い飴玉は美味しくはなかったが、他と比べればなんとか食べることができた。その夜、私は今までで一番の吐き気に襲われた。眠っている最中だったが、反射的にそばに置いてあるバケツを引き寄せ中にぶちまけた。それは滝のようなという表現が一番ぴったりくる。出しても出しても収まらなかった。ようやく収まると私はベッドに倒れ込んだ。気がつくと病室の明かりがついており、ベッドの周りに看護師と医者と母がいた。私は無意識にナースコールを押していたらしい。見ると5リットルは軽く入りそうなバケツが半分ほど吐砂物で埋まっていた。とはいえ胃の中に何も入っていなかったからか、それは恐ろしく透明な液体だった。自分の体にまだこんなに水分が残っていたのかと驚くほどに。看護師と医者は難しい顔をして何か話し合っていて、母は疲れ切った笑顔で私の頭をそっと撫でた。寝てていいよと母にそう言われ、私は目を閉じた。しかしそのうち私は口の中に違和感を感じた。いや、違和感がないことによる違和感と言った方がいいだろうか。とにかくどういうわけかすっきりしていたのだ。今までは吐いた後も不快感しか残らなかったのに。まるで先ほどの嘔吐で悪いものを何もかも吐き尽くしてしまったようだった。唾を飲み込もうとしたが口の中が乾いてしまっていた。私は起き上がって昼間クラゲにもらった飴玉を一粒頬張った。甘い。それは 何に邪魔されることもなく純粋に甘かった。私は母に頼んで水を持ってきてもらった。恐る恐る口をつける。一口、舌先で確かめるように。二口、軽く口の中に含んでそれから一気に飲んだ。その時の水の味は一生忘れない。ただの水がこんなに美味しいと思ったことはなかった。自然と涙がこぼれた。今思えば入院生活はとても辛かったが、泣いたのはあの時だけだった。ようやく取れた水分を涙に使うなんてもったいないと思ったが、止まらなかった。泣きながら医者と母に症状が治ったことを告げた。医者がそんなバカなという顔をする横で、母も私と一緒に泣いてくれた。頬を伝い口の中に入ってきた涙はやはりちょっとしょっぱかった。それから私は自分で言うのもなんだが、凄まじい勢いで回復した。入院自体は短期間だったこともあり、体力もすぐに取り戻した。1学期の終了式には出られなかったが、夏休みは十分エンジョイできそうだった。その終了式の日、クラゲが再度見舞いに来た。おそらくもう退院してもよかったのだろうが、しばらく経過を見るということだったので入院はしているものの、もう点滴は外し、病院内をうろちょろする元気も戻っていた。ああ、もう大丈夫みたいだね。よかったよかった。病室に入ってきたクラゲはそう言った。ほっとした様子ぐらい見せてもいいのに、彼はまるで読めないあの表情で、口調も淡々としていた。クラゲはプリントの山をベッドの上に置いた。夏休みの宿題、どうやらこれを届けるために来たらしい。さっぱりしている。らしいといえばらしいが。いつ退院できそう？そうだな、来週くらいには帰れるんじゃないか。ふーん。それからしばらく他愛もない話をした。そろそろ帰るよ。クラゲが立ち上がる。そうして病室から出て行こうとしたが、途中であっそうだと言って振り返った。今回のことはね、多分君に僕の病気がうつったことが原因だと思う。病状が悪化したっていうのかな。私はドキリとした。クラゲは薄く笑っていた。小学校6年からの付き合いだったが、彼のそんな表情などこれまで見たことがなかった。いや、笑ったところは見たことはあるが、とにかく初めて見せる顔だった。だからこれからはあまり一緒に遊ばない方がいいかもね。僕に近寄らなかったら病気も自然に治るよ。クラゲはそう言って病室を出て行った。彼と一緒にいるとはっきりではないにせよ、確かに私にも妙なものが見える時があった。いや、見えるだけではない。その声が聞こえたり、時には軽く触れることもできた。クラゲの病気、それに私が感染してしまったために今回のことが起きたのだろうか。私はしばらく考えていた。なるほど、彼の言う通りかもしれない。今まではただ面白いとだけ思っていたが、実際に危険性が高まったとなれば話は別だ。私は病室の窓に近寄り、開いて頭を外に出した。病室は2階にあったのだが、そこからは病院の入り口を見下ろすことができた。しばらく待っていると、入り口からクラゲが出てきた。おい、クラゲ。あまり離れてもいなかったが、私は大声でその名を呼んだ。クラゲが首をこちらに曲げる。よくわからんけどよ、今回のこれお前が何とかしてくれたんだろ。ありがとうな。私がよく泳ぎに行くあの浜辺に女性の水死体が打ち上げられているのが発見されたのは、私の症状が収まった次の日のことだった。因果関係はわからない。証明だってしようがないが、無関係だとは思えなかった。 こちらが気づいていないだけで、私は彼女と会っていたのかもしれない。海の中で見初められたと言えばいいか。もちろんそれはもしかしたらの話だが、まあいろいろあるらしいからしょっちゅうはやめるけどさ、たまには遊ぼうぜ、それでいいだろう。正直彼との付き合い方を変えようと思った。今回のような事態はまっぴらだ。ただしこんな面白い友人を自らなくすこともない。それが私の結論だった。そんでさ、夏休みの間に一度くらいキャンプでもしようぜ。退院したら連絡すっからさ。クラゲは長いこと私の方を見ていたが、不意に両手でメガホンを作ると、わかったと彼にしては大きな声でそう言った。以上、校内会、校内海っていう話でございました。で、次行く前にジーダレス読み957。もちろんお取り寄せグルメってまだやってると、俺のおすすめ教えてあげるよと。群馬県の長井食堂、モツが嫌いだったらごめんだけど、平気ならめっちゃうまいからキロ単位で買う。キロ単位かよ、食えねえ。キロ単位で買うといいよと。モツ、いやモツ全然てか基本的にそのなんだろう、好き嫌いないんで何でもいけますよ。まあ自分モツあのなんだあ頼んだりしてますからね実際、うん、長い食堂日本一のもつ煮、そんなすごいのこれ。長井食堂35周年記念 CD っていうのがあるんですけど、何ですかこれ。その記念 CD っていうのは何ですか。まあよくわからんけど。で、次、958、見える人で上から目線じゃないだと、とお茶が出遅れたと。まあお茶じゃないですけどこんばんはと。まあもうあと1話で終わりの予定なんですけど、で959、いい話だなと、うん、まあそのなんだろう、そこまでヘビーじゃなくて子供の頃のなんかそういう、うん、いい感じの、うん、やつですよね。で960、このシリーズなかなか面白いねと。まあそのなんだろう、長さ的にもいい感じの長さだし、でなんだろう、キャラが2人ではっきりしてるからわかりやすくていいかもしれない。はい、で次が一応最後なんですけど、用意してるやつで、クラゲ星っていう話が、クラゲシリーズの最後なんですかね。とりあえず教えてもらったやつの中で最後なんですけど、うん、で、次ぐ前にまだ聞いた961、クラゲの紹介過食気味と、まあしょうがないですよね。1話1話でねえ、ちゃんと紹介入れとかないと、なんだか、なんでクラゲって言うんだかさっぱりわかんないですから、今連続で読んでるからあれだけど。で、962、ガキの頃、某海水プールで水ガブ飲みして吐いたトラウマが、と。水ガブ飲みした。相当いったな、それ。吐くまでっていうのは相当だと思うんだけどな。で963、師匠シリーズがバトルものだとしたらこっちは学園友情ものだなと。師匠シリーズもそこまでそのなんだろう、まあもう少しそのなんだ、大人に近づいてる分、うん、まあ年齢的にはほぼ大人なんですけどなってる分、うん、まあ、バトルまでっていう、バトルっていう表現がどうなのかちょっとわかんないけど、まあそれでもね、そのもう少し重めをやっても、 あとそのなんだろう、そういうのが分かる年になってるっていうのもあるけど、こっちは小学生、あ違う中学生、小学生とかそれぐらいのあれですからね、学園友情の、まだね軽いですよね、で、964、こちらは埼玉なんで群馬隣だなと、長井食堂ね行ってみようかなと、ね、なんだっけ長井食堂、なんかあの休みがどうたらこうたらって書いてなかったかな、ちょっと待ってよ、夏季休暇のお知らせっていうのがありますよ、バッチリ夏季休暇、あの8月12日から、21日まで休業しますと、でも、店頭にてもつっこの販売はしておりますのでお土産などにご利用くださいって書いてある、なるほど、じゃあこのもつっこ頼んでみるかな、久しぶりに、あんまり最近金使ってねえし、てか暇がねえ金使うね、で行ってみましょうかね、クラゲ星っていう、題名の話、今日最後、まあそれしか用意してないから、まあ、今日最後、はい、じゃあ行ってみましょう、クラゲ星、クラゲ星なのかクラゲ星なのかわかんないけど、まあクラゲ星の方がいいでしょう、私が子供だった頃、自称見える人である友人の家に初めて遊びに行った時のことだ。当時私は小学6年生で、友人はその年に私と同じクラスに転校してきた。最初の印象は暗くて面白みのないやつで、あまり話もしなかった。とある出来事をきっかけに仲良くなるのだが、それはまた別の話。季節は秋口、学校が終わった後、一旦家にカバンを置いてから、私は待ち合わせ場所である町の中心に架かる橋へと自転車を漕いだ。地蔵橋と呼ばれるその橋では、先に着いていた友人が私を待っていた。欄干に手をかけて川の流れをぼーっと見ている。私のことに気づいていないようなので、そっと自転車を止め、足音を殺して近づいた。うわっ、後ろからその肩を掴んで揺する。しかし期待していた反応はなかった。顔を上げたりびくりとも震えもしない。彼はゆっくりと振り返って私を見合った。びっくりした、してねえだろ。彼はクラゲ、もちろんあだ名である。なんでも幼少の頃、自宅の風呂にクラゲが浮いているのを見た時から、常人では見えないものが見えるようになったのだとか。私は今日の訪問のついでにそれを確かめてみようと思っていた。すなわち彼の家の風呂にクラゲはいるのかいないのか、私には見えるのか見えないのかだ。橋を渡って南へと並んで自転車を漕いだ。私たちが住んでいた町には、町全体をちょうど半分、南北に分ける形で川が流れており、私は北地区、クラゲは南地区の住人だった。住宅街から少し離れた山の中腹に彼の家はあった。大きな家だった。家の周りを白い塀がぐるりと囲んでいて、木の門をくぐると砂利が敷き詰められた広い庭が現れた。その先のクラゲの家は、お屋敷と呼んでも何ら差し支えない縦より横に伸びた日本家屋だった。木造の外観は長い年月の果てにそうなったのだろう。木の色というよりは黒ずんで炭のように見えた。異様といえば異様に黒い家だった。私が一瞬だけ中に入ることに戸惑いを覚えたのはその外観のせいだっただろうか。入らないの？見るとクラゲが玄関の戸を開いたまま私の方を見ていた。私は彼に促されて家の中に入った。中はきれいに掃除されていて、外観から感じた不気味さは影を潜めていた。 クラゲが言うには現在この広い家に住んでいるのはたったの4人だという。祖母と父親、クラゲの兄にあたる次男、そしてクラゲ。クラゲは三兄弟の末っ子。母親がいないことは知っていた。クラゲを産んだ直後に亡くなったのだそうだが、詳しい話は聞いていない。長男は県外の大学生、次男は高校で、父親は仕事。家には祖母がいるはずだとのことだったが、その姿はどこにも見えなかった。気配もない。どこにいるのかと尋ねると、この家のどこかにはいるよと返ってきた。玄関から見て左側が家族のみんなが食事をする大広間で、右に行くと各個人の部屋に加えて風呂やトイレがあると説明される。2階へ続く階段を上がってすぐが彼にあてがわれた部屋だった。クラゲの部屋は私の部屋の2倍は軽かった。西の壁が丸々本棚になっていて、部屋の隅に子供が使うには少し大きな勉強机が一つ置かれている。もともとはおじいちゃんの書斎だったそうだけど、とクラゲは言った。確かに子供部屋には見えない。本棚を置くと地域の歴史に触れた書物や和歌集などが並んでいた。医学書らしきものもあった。漫画本の類は見当たらない。クラゲさ、ここでいつも何してんの？
本を読んでるか寝てる。
シンプルな答えだ。確かにクラゲの部屋にいても面白いことはあまりなさそうだ。そう思った私は彼に家の中を案内してもらうことにした。2階は総じて子供部屋らしい。階段を上って3つある部屋のうちの一番奥が長男、真ん中が次男、手前がクラゲ。兄貴たちの部屋を見せてくれと頼んだら、僕はただでさえ嫌われているからダメだよと言われた。
そういえばさ、その二人の兄貴も見える人？
クラゲは首を横に振った。
この家では僕とおばあちゃんだけだよ。
一階に降りて二人で各部屋を見て回る。掛け軸や置物ばかりの部屋があったり、雑巾掛けが大変そうな長い廊下があったり、意外にもトイレが洋式だったり。クラゲはどことなくつまらなそうだったが、私にとっては古くて広い屋敷内の探検はなんだか心ときめくものがあった。
ここがお風呂。
そうこうしているうちに今日のメインイベントがやってきた。脱衣場から浴室を覗くと、大人二人は入れそうなステンレス製の浴槽があった。トイレの時と同じように五右衛門風呂なんかを想像していた私は、その点では若干拍子抜けだった。中にクラゲが浮いているかと思えばそんなこともない。そもそも水が入っていなかった。まだ午後5時くらいだったので、それも当然なのだが。
何しようかね。
しわがれた声に私はその場で軽く飛び上がった。驚いて振り向くと、廊下にザルを抱えた腰の曲がった白髪の老婆がいた。
おばあちゃん、
とクラゲが言う。どうやらこの人がクラゲの祖母らしい。
どこ行ってたの？そこらでいつもの人と話をしよったんよ。
老婆はそう言って視線を私の方に向けた。
ああ、言ったでしょ、今日は友達連れてくるって。この人がその友達。
どうも、と頭を下げると、老婆は曲がった腰の先にある顔を私の顔のそばまで近づけてきた。目を細めると周りにある無数のシワと区別がつかなくなってしまう。そのうち顔中のシワが一気に歪んだ。笑ったのだった。そうは見えなかったが、ウフウフと嬉しそうな笑い声が聞こえた。
風呂の中には何かおったかい？
いきなり問われて私は返答に詰まった。何も答えられないでいると、老婆はまたウフウフと笑った。
夕飯はここで食べていきんさい。さっき山で吹きを取ってきたけ。
いや、遠慮しますと言いかけると、老婆は天井を指さして、
夕雨が降ろうが止むまでここにおりにさえと言った。
夕雨、夕立のことだろうか。朝に天気予報は見たが、今日は一日中晴れだったはずだ。
さっきからクラゲどもが湧いて出てきゆうけ、じき雨が降る。
思わず私はクラゲの方を見た。無言で本当かと問いかけると、クラゲは無表情のまま首を横にかしげた。
わからないと言いたかったのだろう。
数分後、私はクラゲの部屋から窓越しに空を見上げていた。雨が降っている。クラゲの祖母の言った通りだった。長くは降らないということだったが、土砂降りと言ってもいいほど雨足は強かった。家に電話をして、止むまでクラゲの家にいることを伝えると、そう迷惑にならんようにねとだけ帰ってきた。私の親は放任主義なので、子供が何をしていようがあまり気にはしない。
雨の日になると町中がクラゲであふれるそうだよ。プカプカ浮いて空に向かって上がっていくんだって。まるで鯉が滝を登るみたいに。
椅子に座って本を読んでいたクラゲがそうつぶやくように言った。
マジでそんなの見えてるのか。
するとクラゲは首を横に振った。
僕には見えないよ。僕に見えるのはお風呂に水がある時だけだから。
私は窓の向こうの雨を見つめながら、前から気になっていたことを聞いてみた。
なあ、そもそもさ、お前が風呂で見るクラゲってどんな形をしてんだ。
普通のクラゲだよ。白くて丸くて尾っぽがあって、
あ、でも少し光ってるかも。
私は目をつむり想像してみた。無数のクラゲが雨に逆らい空に昇っていく様を。その一つ一つが淡く発光している。それは幻想的な光景だった。再び目を開くと、そこには暗くなった家の庭に雨が降っている。当たり前の景色があるだけだった。
そのうちクラゲの父親が仕事から帰ってきた。大学で研究をしているというその人は、クラゲとは似つかないいかつい顔つきをしていた。クラゲが私のことを話すと、こちらをじろりと一別し、一言、わかったとだけ言った。
口数が少ないところは似ているかもしれない。
次男はまだ帰ってきていない。ただしそれはいつものことらしく、彼抜きで夕食をとることになった。大広間に集まり、一つのテーブルを囲むように座る。大勢での食事会にも使えそうな部屋で4人だけというのはいかにも寂しかった。
ふきの煮つけと白ご飯、味噌汁、ポテトサラダ、肉と野菜の炒め物。いつも祖母が作るという夕食はそんな感じだった。最後にその祖母がテーブルにつき、まず父親がいただきますと言って食べ始めた。私も習って、家ではめったにしない両手を合わせてのいただきますを言う。
テーブルには酒も置いてあった。一升瓶で、銘柄は読めないが焼酎のようだ。ただし父親はその酒に手をつけようとしない。そのうちにふと気がついた。
テーブルには5人分の料理が置かれていた。私は当初それは帰ってきていない次男の分だと思っていたが、そうではなかった。
祖母が一升瓶を持って一つ空のコップに注いだ。その席には誰も座っていない。
なあ、聞いてえな、おじいさん。今日はこの子が友達を連れてきよったんよ。
祖母は誰もいないはずの空間に向かって話しかけていた。まるでそこに誰かいるかのように。
おじいさんとは、後ろの壁にかかっている白黒写真のうちの誰かだろうか。見えない誰かと楽しそうにしゃべる。たまに相槌を打ったり笑ったり、まるでパントマイムを見ているかのようだった。あっけに取られていると、私の向かいに座っていた父親がつぶやくようにこう言った。
すまない、気にしなくていい。あれは狂ってるんだ。
うふうふと老婆が笑っている。隣のクラゲは黙々と箸と口を動かしていた。私は何を言うこともできず、白飯をわざと音を立てて書き込んだ。夕食を食べ終わったのが7時半頃だった。その頃には土砂降りだった雨は嘘のように止んでいた。外に出るとひやりとした風が吹いた。車で送っていくという父親の申し出を断って、私は一人自転車で家路に着く。おじいちゃんも雨の日に浮かぶクラゲも、おばあちゃんがよくおしゃべりするいつもの人も僕には見えない。だから僕はおばあちゃんは狂ってないよって言えないんだ。それは私を見送るために一人門のところまで来ていたクラゲの別れ際の言葉だった。もしかしたら本当に狂ってるのかもしれないから。クラゲはそう言った。でもお前も同じクラゲが見えるんだろう。喉まで出かかった言葉を私はかろうじて飲み込んだ。僕は病気だからと以前彼自身が言っていたことを思い出す。あの時、あれは狂ってるんだと父親が言った時、一体クラゲはどう思ったのだろう。家に向かって自転車を漕ぎながら、私はそんなことばかりを考えていた。地蔵橋を通り過ぎ北地区に入った時、私は思わず自転車を止めて振り返った。一瞬何か見えた気がしたのだ。振り向いた時にはもう消えていた。私はしばらくその場に立ち尽くしていた。それは光っていた。白く淡く尻尾のような紐状の何かがついていたような。あれは空に帰り損ねたクラゲだろうか。もしもそうだったとしたら、私も少し狂ってきているのかもしれない。しかしそれは思うほど嫌な考えではなかった。クラゲはいいやつだし、雰囲気は最悪だったが、おばあちゃんの夕飯自体はとても美味しかった。私は再び自転車を漕ぎ出す。空を見上げると雲の切れ間から星が顔を覗かせていた。空に上がったクラゲたちはそれからどうするのだろうか。私は想像してみる。星になるんだったらいいな。クラゲ星、クラゲ座とかクラゲ星雲とか、そのうちの一つが本当にあると知ったのは私がもう少し成長してからのことだが、それはまた別の話だ。以上、クラゲ星っていう話でございました。で、ジータレス読み、965、常人って読んでるけど常人だよね。どっちでもいいけどと、うん、どっちでもいいはず。常人、常人って言うとなんかきつい気がする感じがして、ちょっと自分はあんまり好きじゃないんで常人って言います。常人、はい。逆に何だろう、あんまり常人って言ってる人を自分の周りはあんまり聞かないですね。常人って言ってる人の方を、まあ、あんま使わないですけどね、あのまずその言葉自体を、うん、普段のその会話の中に常人常人って言わないですけどね。自分は常人、うん、なんか常人なんかね、その濁音がお、あのきつすぎてね、あんま好きじゃない。常人っていう、うん、常人の方がまだソフトな感じがしていいですね。で、966、ふむふむ、なるほどね、キクラゲ美味しいよね。あれ違ったかな。あ、クラゲね、刺されると痛いよね。もちろん僕刺されたから言うけど、ミミズバレで死ぬかと思ったと。皆さんもお気をつけてくださいな。マジに物理的でリアルで怖いからねと。キクラゲはまあ、クラゲじゃないんだよ。てか、正直、キクラゲって聞いて、小さい頃は、あのクラゲの、その食えるクラゲがいるのかと。まあ、普通のクラゲも食えますけど、
キクラゲっていうそういうクラゲがいるのかと思ってる人は多かったはず、まさかあれが本当に木のとこに生えてる系のやつだとはっていう。で、刺されると痛い、まあ刺されると痛いでしょうね、自分はないですけど、ミミズバレで死ぬっていうのも、ミミズバレで別に死ぬわけじゃないと思うんですけどね、まあ、気をつけるのは大事ですけど、でも気をつけるって言ってもどう気をつけたらいいかよくわかんない。で、967、おっちゃんご苦労様でした、お疲れ様でした、さすが朗読の第一人者、また生で聞かせていただきますと、なんかやけに持ち上げてるんですけど、そんなことはないと思うんですけどね、それまでお元気でお過ごしくださいと、おやすみなさいですと、それまでって どれまでなんでしょう、よくわかんないですけど、まあ、とりあえず、まあ、おやすみなさいですということで、はい。で、はい、というわけで読み終えました、今日4つ読んで、まあ約1時間ちょいですかね、で2時半ですか、いいんじゃねっていう、はい、でね、もう一つスレで教えてもらった、やつがそういえばあったなと思って今見て、ウラエスクの番外編なんですけど、これは長いのか、これなんか4ページもあんだけどこれ長えな、しかも会話ばっかだなこれ。あ、これはまた今度だな。てか、ウラエスク自体をもう俺忘れてるから、一回それをちょっと見直さないとあれだな。わかんないですね。つうわけで、今日はこの辺で終わりにしましょう。聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。録音ファイルはまたファイルバンクに上げようと思うので、もしよかったら聞いてみておくんなわした。で、そろそろファイルバンクもやばいので、ちょっと別の、その N ドライブの方もちょっと立ち上げないとなとは思いますけども。はい。で、じゃあ今日はこの辺で終わりにしましょう。近いうちの配信と、まあそんなに遠くない時にできるとは思うんですけどね、今休みのあれなんで、なんとかなるでしょう、はい、つうわけで、この辺で終わりにします。それじゃあ、ありがとうございました。じゃあこの辺でバイバイ。